旅鉄路線図。今回の路線は赤穂線です。この路線は兵庫県相生市の相生駅から岡山県岡山市の東岡山までを結ぶ全長 57.4km の路線で、駅数は19。1951年昭和26年相生から播州赤穂までが開業、1962年昭和37年に電通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かけりさんです。
どうもこんにちは、栗原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、赤穂線。
赤穂線もね、僕も随分長いこと前線は乗ってない気がしますね。
赤穂線も乗るぞって思わないとなかなかスルーしちゃいがちな。
まあそうですね、あの赤穂線経由で山陽本線を普通に走る列車なんかもあるんで。
そうなんですよね、
はい、乗るのそんなに難しくないんですけどね。
ね、あの電化もされていますし、
はい、
ね、まあ、乗ったら乗れなくはないんだけど、なんかのないなみたいな感じの、ね、路線でございます、
はい。
この赤穂線、もうこの名の通り赤穂ですね。播州
赤穂浪士の赤穂ですね。
赤穂浪士の赤穂でございます。この播州赤穂っていう文字はですね、
はい、
あの播磨のね、播なわけなんですけど播州赤穂行きっていう新快速が割と大阪や京都、
はい、
前原あの辺りでも見ることができる文字じゃないですか。
はい、そうですね。
なので、播州遠くまで来たなーっていう、こう旅情を感じさせる、このなんとか州っていう文字って、ね、感じさせるんですよ。
そうですね、僕もね、敦賀でこの方向幕見た時にはいやなんかはるばる走るんだなと思った記憶がありますね。
そうですね、この、新快速がね、この播州赤穂まで来てるっていうところはですね、
はい、
かなりこの路線では語られることなんではないかなと思います ね。関東でいうところの湘南新宿ラインのようなまあ長距離をとにかくビュンビュン飛ばして走る、
なるほど、
列車ですね。
はい、そうですね、
これはこれなくしてはもう18切符の旅とかはね効率的に進めづらいところがあります、
はい、
以前はこういう長い新快速みたいなやつっていうのは、まあ、急行とかそういうのが担っていたわけなんですけど、
はい、
まあ、普通の切符で乗れちゃうということで関西に定着してますね。
まあ、そうですね、関西はやっぱり、まあ、阪急阪神京阪こういったところと競争が激しいですから、かなり早い段階から新快速っていうのが定着してますよね。
この赤穂線というのは両端が山陽本線にくっついております、
はい、
姫路から岡山まで向かっていこうとするときに相生から海岸線方面、瀬戸内海側を走っていくのが赤穂線、相生からちょっと内陸をずっと走っていくのが山陽本線。
そうですね、
こういうふうに、まあ、分岐してまた元に戻るという、
はい、
そんなね、あの膨らみを持ったような感じのね、路線になっております。
はい、そうですね、
乗り通したことあるんだけど降りたことがないんですが、赤穂線どうでしょうか。
僕はいくつかで降りたことありますね。
はい、
どこだったかな、天和っていうところと備前福川で僕降りてますね。
天和っていうのは本当に天に合わせ、あ、天に和
和とか、
これ麻雀でこう配られた牌が上がりの時、
あ、上がってる、これ天和です
よね。天和ですね、まあ、天和っていう駅ですね、
はい、
播州赤穂の次の駅です。
縁起いいですよね、
うん
うん、でも特に何もなかったですね。
あ、そうですか。この辺り、まあ、備前っていうことなんで備前焼き
ですね、
焼き物です。備前片上、焼き物の町、備前焼きの代表駅ということだそうです。
そうですね、で、動画工業の片上線が、分岐というか、交差というか、
ここなんだ。
ここですよね、
よく話に聞きますよね、
はい、
あの小倉沙耶さんとかもちょいちょい片上に行ってきましたなんてこう報告してくれますけど、
はい、
やっぱ僕らなかなかそういう意味では馴染みがない保存鉄道なわけなんですけど、
はい、
ここにあったんですね。
そうですね、この片上がそうですね、
そこからちょっと行ったところにあります、
はい、
赤穂線のですね、まあ、中心駅というのは播州赤穂、ここはもう言うまでもないですね。赤穂浪士、四十七神、
うん、
もうなんでこんなに有名なのっていうぐらいこの話は有名ですね。忠臣蔵、
忠臣蔵、そうですね、
年末になると堀内孝雄の声とともに思い出しますね。
そうですか。
僕のね、あの小学校の時とかよくあの、
はい、
テレ東かなんかで見て、
はい、
紅白に映るみたいな、
うーん、
流れが確かあった記憶があります。時代劇でね、
もうえいえいおーじゃーん、
大石蔵之助の像が駅前に立っていたりとかね。
そうですね、
建物もね、こう白壁と黒瓦という城下町らしいということですね。
僕この前鉄道ジャーナルの取材で、
はい、
キラに行ってきましたからね。
おー、はい、光月之助、
じゃあ今度はちょっとこっち赤穂浪士の方も行かなくちゃいけないですね。
そうですね、ここはですね、忠臣蔵というお話はそのキラ光月之助にまあバカにされちゃってで、
はい、
うちの親分なめんなよっつって 敵討ちに行く。
ものすごいザクッとした説明ですね。
まあそういうことですよ、
ね、ざっくり。浅野匠の神というですね、ね、こう若いのが、若い殿様がいて、でその人がいじめられたんですよね。
そうですね、はい、で、って言ってまあ、仕返ししちゃったんですよ。
まあ、なんかこう逆上してしまうわけですよ。
そうそうそう、
あの浅野匠の神が。
そう
で、江戸 その殿中でこの刀を抜いてしまったがために、まあ、切腹ということ
になったんですね、
はい、
でもそれ、そもそものきっかけは吉良上野介じゃないですか。吉良さんを撃つために、
はい、
赤穂浪士が立ち上がるわけですね。
そうですね。
でもう親分に忠義を誓う、その日本人の美しい心を表しているような感じのね、
はい、
歌舞伎とかにもありますよね。
そうですね、
うん、もう名作と言ってもいいでしょう、
はい、
ここのその、まあ、舞台というか由来というかですねになっているのが、はい、そのあの話は江戸なんですけど、その人たちの地元がここ赤穂城です。赤い穂って書いて赤穂城、それから大石神社、
はい、
ね、蔵之介神社なんてもう神様になっちゃいました。
うーん、
ねなどなど、播州赤穂の駅から遠くない場所に関連する場所がいっぱいありますよと、
はい、
いうことだそうです。でもうこの播州っていう名前がつく駅って実は播州赤穂だけなんですかね。
ああそうですね、もうちょっと行くともう備前福川とかですからね。
そうなんです、独特のこう香りを出してます。
なんで岡山と広島ってこう鉄道の配置が似てるんですかね。呉線と赤穂線ってなんか似てません？
なるほど、海岸線を回るこうなん
か、はい、
あのバイパスというかなんか別ルート、
別ルートがその大都市のこう東側にあってみたいな、あの呉線の兄弟分みたいなね、そういうイメージありますね。
ああそうですね、
はい、呉線ほど海はよく見える区間は少ないんですけど、
うん、
でもまあ日向のあたりでちょっと見えますしね。
ここの赤穂線だけで完結するっていうのがあんまりないというか、
うんうんうん、
それよりは特筆すべきは他の路線とくっついて運用されている。さっきの新快速もそうですけど、
はい、
他の路線から入ってくる、そっちに向かっていくっていうのが出入りが割と多い路線なんですね。代表的なもので言うとさっきの新快速、
うんうん、
その敦賀の方までずっとね飛ばしていくやつもありますし、
はい、
三原駅発着の列車があったりとかね、山陽本線の、だからそれもそれこそ広島の方に
ど
の
利便線と接続したわけですね。
その利便性があります、
はい、
あとは伯備線経由でなんとですね山陰本線出雲市まで行っちゃうという列車もあるんですよ。時刻表を見てみましょう。
出雲市から来るのが一本ありました。
伯備線経由でその新見よりもっと先、うん、山陰本線の出雲市まで直通する列車もあります。
これは面白いですね。
あとは宇野線の宇野に行くやつもあるし、
あ、ありますね、
本市備山線小島まで行くやつもあるし、
ありますね、
うん、
朝だけですね。
そういうですねこう他の路線と乗り入れたりする、
はい、
出て行ったりするっていうのが、多くある路線なんですね。これがちょっと特筆すべきかもしれません、
はい、
赤穂線から山陰本線出雲市ですよ。ちょっとなかなか凝ってみたねっていう。
そうですね、
ね、
出雲市9時8分発で播州赤穂16時5分これは乗り通してみたいですね。
これな全部で7時間、
7時間ですね。
7時間1本の列車で乗れるんだこの中国地方。面白い、
面白いな。っていうか伯備線に全線を通す普通列車があるというのも面白いですね。
うん、太郎線との乗り入れの乗り出しが多く行われている路線でございます、
はい。
まあ、乗り間違いが結構あると困るよねってことで、昔はあの行き先表示のところが赤い字色だったんですって。
ああ、なるほど、
うん、ですけど、まあ、今はね播州赤穂って書いているので、
はい、
まあ気づけよって感じですよねっていう。でも僕ら関東の人は西の方に行くと、
はい、
気づくよね普通っていうのがないじゃないですか。
まあそうですね。
だからあのなんだろう、関西の人が来て宇都宮に行きたかったのに高崎に行っちゃったようなイメージ。
ああ、
そこ大宮で気づかないとっていう。
大丈夫大丈夫、高崎に行っちゃうほどね被害が大きくないですから大丈夫ですよ。
ね、そこちょっとねあのこの辺りの分岐のね具合とか、
はいはい、
頭にこの地図をしっかり入れていかないとちょっと痛い目にあったりするので、まあ、結果的にはこれねこっちの赤穂線乗っても岡山の方につけるんで、
そうですね、
まあ、別にあいつもと違う路線だったら危ねえっていう感じでよかったって感じなんですけど、
はい、
ちょっとね地図頭に入れるとより楽しめる赤穂線、
ね、はい、乗車券もねここはあの経路を指定しない区間ですから、あの山陽本線経由の切符で普通に赤穂線にも乗ることができますね。
そこなんですね。それ言おうと思ったんですけども、
はい、
呉線と同じでですね経路に関する特例があるんでしたっけ。
そうですね、
呉線も、広島のところで山陽本線で、瀬の八を抜けて広島に抜けてもいいし、呉線で、解体地から入っていって広島に抜けていってもいいですよっていう、この選択乗車ってあるんですかね。
そうですね、呉線と、赤穂線ではね、ちょっと規則上の別の条文が適用されているような感じなんですけど、この赤穂線の方はもう完全に選択乗車というやつで、山陽本どちらに乗っても良いと。
姫路から岡山に抜けましょうと言った時に、今日は山陽本線通ろうかな、でも気分的には赤穂線かなって言って寄り道してもいいよ、選択乗車の、条文が適用されている、ってことになるわけですね。
そうですね、呉線の方はなんか不思議とこう特定区間って言ってるんですけど、またちょっと別なんですよ。
なるほど、ここね、あれですからね、あの幹線じゃない青い地方交通線ですからね。
そうですね、
だからね、そこはお得感っていう意味ではお得ですよね、そっち通った。
はい、そうですね、
俺は今、地方の路線を乗っているっていうね。
だいぶ選択乗車もね、数が少なくなっちゃったんですけども、ここは今も生きてますね。
そうなんですね、このね、選択乗車とか経路特定区間っていうのが、頭に入っているといないでは、やっぱり鉄道の楽しみ方がちょっと違いますね。
そうです、
JR の旅客営業規則っていうのがですね、JR 各社に載ってると思うんですよ。
そうですね、
ここに載っているものですね、その鍵さんから知ったのが
上毛高原
と五感
が、
同一駅とみなすから、そこをこう歩いてつないでも別に、
構わないと、
いいよ、ルール的に OK よっていうのを僕これ実践してきたわけなんですが、それと同じようなことがこれ、できると
そうです、ね、
いうことなんですね、
面
白い。
規則の世界はね、奥深いですよね。
ここがそういう意味で別路線になっているので、すごく18切符の期間はすごく西へ向かう人多いですから、結構山陽本線が混むんですって。なんだけど、その赤穂線経由はあんまりそんな時間変わらないんだけども、そんな混んではないっていうね、いう意味では、こう代替案としてこっち使うのもなかなかいいよっていう、
なるほど、
旅のご提案でございますね。で、1975年3月には、新幹線が博多の方へ開業してます。その時にですね、ちょうどなくなってしまったんですけれど、それまでは、大阪から呉とか、北九州までを結ぶ優等列車、急行秋、つくし、
秋ありましたね、
こういったものがあったんですけども、その新幹線開業とともにこの赤穂線経由の優等列車は廃止になっております。そんな赤穂線でございましたが、いかがでしょう。
高専ね、久しぶりに乗りに行かなくちゃいけないですね、僕もね。
ねえ、もう西の方とか本当に、もう俺これ現実味を帯びたことを言いますけど、住まないと良さがわからないなと。
引っ越しますか。
いや本当ね、関西中国とかも分かった、各地方に1ヶ月ずつ住んで
頑張って稼ぎましょう、
ね、それがあればね、本当に生活に密着した人の流れとか、街のね、時間帯による表情の違いとかもねその地域住んでれば分かるってことが、実感して分かるんで、ね、より日本を楽しめるということがね、あるんじゃないかと思いますけれど、
そうですね、
お金をいっぱい稼いで老後にやりたいと思いますんで、
頑張りましょう。
ぜひ一緒に頑張りましょう、皆さん。というわけで、
よろしくお願いします。
義士と焼き物の街を訪ねて、赤穂線のお話でした。というわけで、今週の恋する旅鉄部はここまでです。
恋する旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
この方からメッセージいただいております。女性の方からなんで、マスミちゃんに読んでもらいましょう。
シェナさんからです。ありがとうございます。旅鉄路線図に両毛線の登場を待っていました。知らないことばかりで驚きです。普段は車利用ですが、先日続けて電車に乗る機会があって、人生初の車両撮影を思った通りに撮れると嬉しいなと実感し、少しずつ鉄分を補給中です。これも旅鉄部のおかげ。
ほら、
毎週の更新が楽しみです。わー、嬉しい。
嬉しいですね。ありがとうございます。シェナさん、ありがとうございます。
そう、意外とやっぱり知らないことをこう
聞きかじっていただけると幸いでございます、僕ら、どっちかというと薄い方なんで鉄分
ゆるい感じ、
濃いのは濃い人たちに任せまして、僕らはこのペースでいきたいと思います、ね、興味なかった人も楽しそうだなって見るのをちょっと目指しておりますけれども、両毛線のお近くに住んでいるということなんですけども、 初の車両撮影ということは、はい、撮り鉄デビュー
ですね。
女性で撮り鉄ってモテますよこれ。撮影地とかね、はい、場所のちょっと奪い合いじゃないですか。であれって結構ね、はい、この間カメラマンの村上くんにちょっとね、
はい、
会ってきてですね、はい、聞いたらですね、やっぱり交渉力だって言ってましたね、はい、
ここで撮って、
要はここで撮ってもいいですかって言って、あ、いいよ、撮っていいよっていう風な、はい、すんなり行かせるこう話術とか。
それは誰に交渉するんですか？
それはやっぱりその地元の人、お家の人とか、後ろに映り込んじゃってるもののね、持ってる人とか、はい、やっぱりこうちょっといかつい感じで、撮りたいんですけどって言ってもなんだてめえってなりますけど、
なりますね、撮りですかみたいになってる、
ね、キャラクターがね、いいと、はい、あ、いいよどんどん撮ってってみたいな感じのね、
多分どんなん撮ってんのとか見たいとかなってきますしね。
そう、その辺のね、交渉力はやっぱりキャラですねみたいなところが言ってました。ということはですね、やっぱり中井さんだからだと思ったね。いい写真は、はい、キャラだからこそ撮れるっていう。中井聖也さんはドリームトレインというね、
はい、
作品を出されておりますけれども、はい、もうすごくね、夢を語る車内のね、乗客の皆さんの、
はい、
なんかいいね、笑顔が撮れてるんですよ。で、あれ僕らがね、旅しながら撮らせてくださいって言っても、あんなにね、いい笑顔撮れないですよ。一回ね、秋田内陸縦貫鉄道でアテンダントさんに写真撮らせてもらったんですけども、はい、笑顔引きつってましたからね。やっぱりね、撮る側のキャラってあるんだなっていうのはね。
ですよね、空気を作るのが大事ですよね。
大事ですね。という感じですね。シェナさんも女性だからこそ、ね、撮れる写真があると思いますから、今後もね、撮り続けてちょっと見せてほしい。
そうですね、見たい
ですね。
どういうカメラでどんな感じの撮ってるのか、ぜひ教えてください。
教えてもらいたいですね。またちょっとダイレクトメッセージを送ってください。
はい、
お願いいたします。ダイレクトメッセージこんな感じでですね、募集しております。もう緩くて結構です。逆に濃いとちょっと僕ら分かりません。一旦調べてからまた、はい、話すみたいなことになりますから、
多分聞いてる人の中には私なんかがとか僕なんかが送ってもと思ってる人いっぱいいると思うんで、
そんな
全然 OK です。
そんなあなたのメッセージが欲しいんです、
は
い、
そうですね、
お願いしたいと思いますね、はい。旅鉄路線図では結構全国いろんなところのね、路線を特集しております、
はい。
で、結構重要なところは回っちゃったりしてるんですけども、次週告知してないんで、あ、今週うちの近く来たみたいなの結構あるんで、
サプライズ感がいいかもしれない。
そうです、来週どの路線になるかも楽しみにしてもらいつつですね、
はい、
今週の旅鉄図聞いていただければと思います。メッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。